で一節からご一緒にお読みします。詩編第84編の一節からでございます。万軍のエホバよ、汝のあげばりはいかに愛すべきか。我が魂は耐えるばかりにエホバの大庭をした。我が心、我が身は生ける神に向かいてよ。まことやスズメは宿りを得、ツバクラメはそのひなをいるる巣を得たり。万軍のエホバ、我が王、我が神よ、これ汝の祭壇だ。汝の家に住む者は幸いだ。かかる人は常に汝をたたえ待つわ。その力汝にあり、その心シオンの王子にある者は幸いだ。彼らは涙の谷をすぐれども、そこを多くの泉あるところとなす。また前の雨はもろもろの恵みをもてこれを覆え、彼らは力より力に進み、ついにおのおのシオンに至りて神に舞う。万軍の神エホバよ、我が祈りを聞きたまえ。ヤコブの神を耳を傾けたまえ。我らの盾なる神を見備わして、汝の受講者の顔を顧みたまえ。汝の大庭に住もう一日は千日も増され、我は悪の幕屋におらんより、むしろ我が神の家の門守とならんことを願う。そは神エホバはひなり盾なり、エホバは恩と栄光とを与え、なおく歩む者に良きものを拒みたもうことなし。万軍のエホバよ、汝により頼む者は幸いなり。神様、十二節、にありますように、万軍のエホバに神様のことをですけども、まあより頼むものは幸いであると、文語体の聖書を、使っている教会はだんだんと今少ないと思うんですけども、文語訳聖書の言葉は拡張に関しては、日本語では最も高いし、美しいともある意味言えるわけですね。文語体の聖書の中には、これヘブライ語で書かれてるわけですから、旧約聖書は。ヘブライ語ということはユダヤ人の言葉でありますね。だから聖書はユダヤ人のものと言っていいと思いますね。それからイエス・キリストもユダヤ人であると、言っていいと思いますね。いつの間にかイエス・キリストが西洋人になってしまってまして、それで聖書も西洋の書物のように思われてしまっているわけでありますが、全く西洋どころか、むしろ東洋の一部にこのユダヤ人、イスラエル人というのは、あるわけでありまして、このイエス・キリストもユダヤ人であると、ユダヤ人であるということは、肌の色は褐色であると、普通はそうですけどね、個人差はありますから、と思いますけど、そんなところは一応、押さえておかないと、白人社会はもうあたかも自分たちの文化のように聖書を振り回して、振り回してないでしょうけどね。けれども確かにその ヘブライ語ユダヤ人の言葉である聖書を、西洋人の言葉に翻訳するところから徐々にそういう流れは始まってきているわけでありますね。ですから、まあ、西洋だと今はほとんど使われていない、まあ、ラテン語に翻訳した人がいたわけでありまして、そのラテン語から今度は、まあ、英語、まあ、英語になったのはだいぶ後ですけども、まあもちろんこれイタリア、ローマ、イタリア、のイタリアの言葉であったり、フランスの言葉であったり、である時ベルギーの、王女様がイギリスに嫁いでいった時に母国語で書かれた聖書を持っていたっていうんでびっくりして、イギリスにはまだ英語の聖書というのはまだその時なかったわけですね。で、英語の聖書がないということは、ローマの、まあ、ある意味言いなりになっていたということで、非常に国力も弱かったというか、まあ、弱い部分があったわけですね。あまりこう反論できないということがあるんですね。ですから、まあ、国力を上げて、1600年に、英語の聖書を翻訳作ったわけであります。でその時に、ラテン語からの聖書ではなくて、なるだけユダヤ人の原文に近い聖書から持ってきたということで、その総指揮官を取ったのが時の、ジェームズ国王とイギリスの国王でありますね。それからかなりの専門家、有識者、学者を、まあ、皆集めて、そして英語のキング・ジェームズバージョンを作ったわけですね。まあ、要するに禁帝訳と言われる、まあ、聖書ですね。で1600年に第にこれができたということは、まあ、イギリスの国力をかなり回復させたというか、それどころじゃありません。英語そのものが世界の共通語という、まあ、フランス語をしのいでしまって、フランス語が世界の、まあ、共通語になりかけていた時であったと思うんですけど、まあ、英語が、まあ、一躍席巻、世界を席巻したという、まあその流れは今は英語というよりも米語かもしれませんが、まあ、これが、まあ、どうしてもアメリカ人っていうのは誰でもどこの国に行っても英語が通じると思ってますから、本当にすごいってはすごいと思うんですけども、でもまあいずれにしましてもこの聖書という翻訳の歴史一つとってみても、まあいろいろなストーリーがまああるもんだなと思うわけですね。ウィクリフ聖書というそこからさらに英語に訳された聖書の中の一つに、ウィクリフ聖書というのがですね、で彼はその翻訳し終わった時に、聖書の序文のところに、この聖書を読む人のためので、この聖書を読む人のこの、そのいわゆる信者のための信者による聖書という、まあ、そういう言葉を使ったわけですね、その序文のところで、それを後に、それはアメリカに渡って、その聖書はアメリカに渡っていって、それからリンカーンが、まあ、その聖書を持っていたようでありますけども、後に、まあ、人民による人民のための政治という言葉にそれは変わっていったわけですね。あれは実はウィクリフ聖書の翻訳の序文に書かれてある言葉だったんです。でもまあ それは我々日本、我々の教団が、教会が、始まってきたときに、日本人の日本人による日本人のための教会っていうのはそこで作ろうとしたのが、この我々の教会の前身の、教会だったわけですね。だからこの私たちの教団も歴史を見ていくと、大正7年9月8日に遡るわけで、これが原点ですね。1918年ぐらいになると思うんですけど、大正7年9月8日、青山学院の学生だった村井淳、その時ですね、が小島湾の古城記の上で聖霊を受けて威厳を語った。これを教団の原点としては、聖霊を受けて威厳を語ったと経験をした。でこれが聖書に書かれてある聖霊である。で聖霊を受けて新たに生まれ変わって救われたわけですね。でそれまで聖霊ということは聞いていましたけれども、なかなかそれを自分が受けるということはできなかったんだけども、その時に大正7年9月8日に聖霊を受けた午後6時、と言ってますね。でこれは全世界的に見て、日本ではこの村井淳という方をはじめ、他にも聖霊を受ける方々はいたでしょうけども、本当にごくわずかの人々だったわけですね。で世界的に見ると1900年ぐらいからあちらこちらで聖霊を受けて異言を語る人々が出てきたんです。でこれは1900年のリバイバルと言われることですね。1世紀の使徒行伝に書かれてある異言で祈るという、この聖霊を受けて異言を語るという人々が、それから1世紀終わって2世紀からどんどんいなくなってしまって、そして異言も聖霊も全くですね途絶えてしまった期間が、ずっと続くわけですね。中世という時代とこれは重なるわけですけども、16世紀のルネサンスまで、宗教改革まで、聖霊を受けたという記録はあんまりないですね。聖霊を受けて異言を語ったというのはもう全くないと言ってもいいのかもしれません。まさにこれは枯渇期という、聖霊を雨と例えるとその雨が全然降らなかった時代、これが1300年400年続いてきたわけで、ところが宗教改革が16世紀に始まってからポツポツとそういう兆候はあったようでありますけど、1900年になってから、その前後から世界中のあちこちで聖霊を受けて異言を語る人々が出てきたわけですね。でこれはヨーロッパでもオランダをはじめとして、それが起こってきたし、オーストラリアでも、それからアメリカは、アメリカはロスアンジェルス、ロスアンジェルスに、今日本人町っていうのがあるんですね。リトル東京っていう、あんまり綺麗な町は今はどうか知りませんけどないんだけども、そのリトル東京の中に今でもあると思うんですけど、あずさ通りという名前の通りがある。でそこに聖霊を受けて異言を語る教会の、ができたわけです。でそれは当時当時のアメリカの新聞やらメディアにもたくさん報道されまして、でなぜかというと世界中からそこに人が集まってきて、そして聖霊を受けて異言を語る教会であるんだけれども、 同時に病が癒されていくという、ことがそこで起こったので、あの世界中から、まあ、特にこの、松葉杖で、まあ、歩行が不自由な方々が多かったのかどうか知りませんけど、まあ、そういう方々が世界中から来て、あの当時ですから、今からも100年も前の話ですからね、それでも、まあ、噂を呼んで、そのあずさ通りにある小さな教会に、でそこの牧師さんは黒人の方でありまして、当時まだ黒人に対する、まあ、偏見があった時代ですけども、その牧師先生は、ただずっとそこで威厳で祈り、賛美をし、そしてお明かしをしてもらうということを続けていたようであります。まあ、だからそこに、その教会の、にはそこで病が癒されて、そのまま帰った人々が松葉杖を置いていくもんだから、いまだにそれは瓦礫のようにそこに残って、いる状況、まあ、今は分かりませんけど、があって、これはもう伝説になってしまってですね、まあ、そういうことで1900年を、まあ、境に、世界のあちこちで聖霊を受けて異言を語る人々が起こってきた。でこれを聖霊運動といった、運動という名前を付けられて、それから、リバイバルだとか、まあ、1世紀の、使徒行伝の、復興という意味でもありますね、まあ、リバイバルだとか、まあ、それからペンテコステ、まあ、ペンテコステというのは聖霊が初めて1世紀に下ってきた日がペンテコステの祭りの日だったわけですね、まあ、ペンテコステというのは五旬節という、まあ、祭りの日だった、そういうことでペンテコステとも言われます。で、まあ、そういうペンテコステの調査の資料などを見ると、まあ、イエスの御霊、我々の教会もその、まあ、ペンテコステの系列の一つに入れられてしまったり、まあ、あちこちでいろんなところに、まあ、勝手に入れられてしまったりしてるわけですけども、私たちの教会は、まあ、そういうことで大正7年9月8日に村井淳が聖霊を受けて異言を語ったというこれが原点でありますね。それで、まあイエスの御霊教会というこの教会は、教団は、戦争の始まる年1941年に、国の認可を得ているわけです、それで、それからずっと来ているわけですけれども、聖書の、使徒行伝というところは、新約聖書を見ていきますと、使徒行伝というのがありますね。使徒行伝、使徒行伝第一章を見ていきますと、使徒行伝というのは新約聖書ですね、一章、第一章でございますが、何度もいつも申し上げるように、初代教会の、まあ、真の教会、最初の教会、まあ、キリスト教会の、まあ、一番最初のイエス・キリストの直後の、まあ、イエス・キリストが天に昇っていった直後に地上に起こった教会の、まあ、歴史がここに書いてある。使徒行伝とは何が書いてあるかというと、使徒というのはイエス・キリストのお弟子さんたちですね、まあ、特に十二使徒というのであれば、イエス様のお弟子さんたち12名ほどいましたから、 これ、まあ、それでもそれ以外にも使徒と呼ばれる方々が他にここには12名ほど出てくるので、まあ、全部で24名ほど使徒行伝には、まあ、使徒たちが出てくる。もう使徒たちがどう活躍していったかという歴史でありますけどね、まあ、ダ・ヴィンチはこの12名の使徒たちを、まあ、最後の晩餐のところで書いてあるイエス・キリストと共に書いてますけども、まあ、この使徒行伝というね、使徒たちの、まあ、つまりイエス・キリスト亡き後、そのお弟子さんたちがどう教会を、まあ、立ち上げていったかというところだと思うんですね。ですからこの使徒行伝の第一章の、9節10節11節をご一緒に読みましょうね。9、10、11と、これらのことを言い終わりて彼らの見るがうちに挙げられたも、雲これを受けて見えざらしめたり、その上り行きたもうとき、彼ら天に目を注ぎいたりしに、見よ、白き衣を着たる二人の人傍らに立ちて言う、ガリラヤの人々よ、何故天を仰ぎて立つか、何時らを離れて天に挙げられたまいし、このイエスは何時らが天に上り行くを見たる、そのごとくまた来たりたまう。はい、この9節、これらのことを言い終わりてということは、イエス・キリストが最後に言い残した言葉があるわけですよね、まあ、人々にお弟子さんたちに、そしてもう天に昇っていかれた。で、天に昇るその直前に、まあ、言った言葉、まあ、これが、まあ、人間で言えば遺言みたいな、まあ、非常に重大な言葉、重要な言葉になりますよね。最後の最後にまあ言う言葉というのは、まあやっぱり重要な言葉だと思いますよね。だから人間最後に言う言葉っていうのは、まあ前もって考えておいた方がいいのか、その時に何が出てくるか楽しみにしておいた方がいいのか、そうですね、まあそれは分かりません、まあ願くばちょっと予行演習でもしといた方がいいのかもしれませんけど、ね、最後にあれが食べたかったみたいなことを言うのか、そうですね、何か名言を残して去るのか、まあいろいろあると思いますけど、ただ人間もね、まあだからそういう最後の言葉というのは重要でありまして、まあ、だからこの、まあ、遺言というのも書くわけだけども、まあ、遺言というのを書く暇がなかったっていう場合もあるかもしれないんだけども、まあスマホでも何でも動画に撮っておくと、まあ裁判の判例によればそれも個人の意思として認められる場合があるようなんで、まあ、遺言としての効力をその持つっていうことですよね。それも確かにこういう本人の意思があったと、まあそれがどこまであるかよく分かりませんけども、まあそれも聞いたことはあるわけです。だからまあイエス・キリストが最後に言い残した言葉、はい、これはここにちらっと書いてありますが、使徒行伝ですね、その8節に書いてありますけれども、聖霊何時らの上に臨む時何時ら力を受けん、聖霊が下ってくるからそれまで待っていなさい、ね、聖霊が臨んできたらあなた方は力を受けて、そして全世界に、ね、この福音を伝えていくようになるけども、その聖霊を受けるまではこのエルサレム、ここに留まっていなさい、そうですね、この4節に書いてあるように、また彼らと共に集まりて命じたも、エルサレムを離れずして我より聞きし父の約束を待て、ヨハネは水にてバプテスマを施ししが、何時らは火ならずして聖霊にてバプテスマを施され、聖霊のバプテスマ、 聖霊のバプテスマを受けるということは口から異言が出てくるということによって確認されるわけです、はい、だからその聖霊のバプテスマをあなた方は施されるまでこのエルサレムで待っていなさい、はい、聖霊が来たら聖霊を受けたら、まあ、力を得ていくからそれであなた方は全世界に行くんだとこう言われたわけです。でその実際イエス・キリストがこれを言い残して天に昇っていって、それから10日目に聖霊が下ってきたわけですね。10日目に、うん、だからこの10日間彼らはそこで待っていたわけでエルサレム、うん、その聖霊何時らの上に臨む時何時らの力を受けん、ね、それからこのイエス・キリストが天に昇る前におっしゃったことをもうちょっと詳しく記録しているのが、まあ、あのマルコですよね。マルコ、このマルコでの16章を見ていきますと、この前ですね、ちょっと前の方にマルコでの16章ですね、マルコ伝の16章でありますが、マルコ伝の第16章の19節に書いてありますように、まあ、私が読みますと、マルコ伝第16章の19節、最後の方ですね。語り終えて後主イエスは天に上げられ神の右に座したもということで、イエス・キリストが天に上がっていく前にこのことを語ったわけで、このその前に書かれてあることを語っていった。で先ほど使徒行伝にルカが書いてあることをプラスマルコもここでイエス・キリストが最後に言った言葉を記録しているわけでありますけど、その中に17節にこういう言葉があるんですね、まあ、17節をご一緒に読んでいきましょうか。信ずる者にはこれらの印伴わん、すなわち我が名によって悪鬼を追い出し新しき言葉を語る、はい、この悪鬼を追い出すということと新しき言葉を語るというこの2つだけ今注目しますけども、まあ、この2つは信じた人々に現れてくる特徴であり印である。信じた人々っていうのは信者のことですよね。キリストを信じた、じゃあその信じた人っていうのはどういう人かというと、16節にあるように信じてバプテスマを受けた者なの。バプテスマを受けた人々、このバプテスマというものは2つあって、水のバプテスマと聖霊のバプテスマ。この時この人々はまだ水のバプテスマを受けていたかもしれませんが、まあ、聖霊のバプテスマはこの10日後に初めて下ってくるわけですね。まあだけれども信じてバプテスマを送る者は救われるべし、そして信ずる者にはこれらの印が伴うと書いてあって、その後に悪鬼を追い出す、悪霊を追い出す、悪魔サタンを追い出すんだというんですよ。悪魔サタンを追い出すということは、これは信じている全ての我々クリスチャンの特権なんです、で悪魔サタンというものが本当にいるんですかっていう人いるんだけども、現代人は科学は科学的な知識は進んできたけれども、その霊的な知識はだんだんと失われてきちゃって、100年前の人の方が霊の存在に対する知識は多くて、それでまあ科学的な知識は、まあ、電気のことを100年前の人に聞いてもピンとこなかったかもしれないけれども、電気がどれだけ人々の役に立つのかっていうのがですね、そんな目で見えないもの分かりまへんって100年前の人はまあ思ってたかもしれませんが、まあ今我々は電気に関して誰か疑問を持つ人誰もいないわけでありまして、まあ電気のおかげで大変まあ 豊かな生活をさせていただいているわけであります。で、まあ、そのうち車も電気で走らせようというか、もうすでに走ってるのも あるようでございますけども、まあ、でも限界がちょっとあるのかなっていう、私はそこはちょっと分かりませんけども、でもまあ100年前の人にですよ、電気がどれだけ役に立つのかって話しても、それから全然ピンとこなかったと思いますよ。ところが、まあ、今はそれは当たり前になってますね。けれどもね、あの100年前の人に、人間死んだらですねどこに行くのかって言ったら、いや大体あの三途の川が出てきて、それでその川を渡って向こうに行って、みんなよく分かってるんですよ、そういうことは。そういうことはですね、あの黄泉の世界に下っていく下り場全部分かってる、だそういうことは今の人は分かってないです。そうですね。だからその霊の知識というものに関しては音痴になってきてる、まあ音痴というのは音痴ですよね、あの信仰音痴になってきた。だからまあ昔の人の方がそれはもうはるかにはるかにいろんなことをまあ知っていたし察知していたと言っていいと思いますね。ところがまあ、だからどこに問題があるかというと、私たちはそのこう自然界の世界のこの物理的な世界のことと霊的な世界のことを分けて考えやすい傾向にあるんです。信仰は信仰のこと、まあ、霊の世界は霊の世界、それからこういう物質的な世界は物質的な世界、これは別々のもんだって分けて考えやすいんだけども、それは違うんですね。なぜかというと、我々この自然的な体を持っていながら同時に霊の存在であるわけですよ。これは重なってるんですよ。だからこの霊の世界のこともそれから自然の世界の毎日の生活もこれは重なって見ていかないと物が見えてこないんですよ、確かに。だから現代の人々は悪魔サタンの存在とかそういうことを言ったら頭おかしいんじゃないかってそういうふうに言うけれども、昔の人はそういうことをはるかによく分かっていたわけであって、悪魔サタンが人間のいろいろとするべきことをしようとしたら邪魔をしている、ね、人間をですね、まあ、悪魔サタンは人間から盗んでいこうとする、祝福を盗んでいこうとする、それでね、幸いを盗んでいこうとする、人間を滅ぼそうとしている、まあ、そういう魂胆ですから、まあ、普通で考えたらすぐにスムーズにスッといくべきことがどうもうまくいかない、それは やはりですね、悪魔サタンの存在というものをなくしては考えられないですね。で実際に私も過去牧師になって振り返ってみたときに、まあ数限りなく悪魔サタンを追い出してきたし、悪魔サタンの働きをストップさせてきたわけですけども、それで問題が解決してきてるということが現実に例の知識として持ってないと物は見えてきません。世の中のキリスト教会はそれをみんな分かってないですよ。まあ、唯一ローマカトリック教会だけが若干表向き隠すようにしてなんかそういうことをやってますけれども、けれどもね、まあそれもですね、まあまあそれも命がけですよ彼らも、だけど 我々はそんな命も何もかけたことないですね。悪魔サタンに対して、私たちの教会は権威を持っている。そしてそれをすればするほどはっきりと我々に自信と自覚が気づかれていくから、だから私だから教会に行って教会に呼ばれていて教会で悪魔を追い出した時もありますよ、だからですね、実際にそういうことがあるわけですね。それで、そういう悪魔サタンが我々の祝福を奪いにいつでも来ようとして隙をあらば物を取ろうというね、隙あらば祝福を奪おうという、まあ、そういう存在としているんだということを私たちはよく注意しないといけない。それからでな、もう一つ重要なことは、神の祝福というものは我々の上に注がれてきてるんだけれども、 いつから注がれてきてるかというと、イエス・キリストが十字架にかかった2000年前のあのカルバリの丘から全人類に神の祝福が注がれてきたわけです。キリストの十字架によって、はい、だからそれはもう過去形なんですよ、ね、うん、その時から、まあ現在完了形でもあるかもしれない。その時から今日に至るまで人類の世には、まあ、救いの祝福が注がれてきているんだけれども、だからといって全人類の人がみんな救われているわけじゃないんですよね。それをつかみ取った人が救われているわけです。ここ大いなる勘違いがあって、世の中のキリスト教会の牧師さんの中には、イエス・キリストは全世界の人々のために十字架にかかったんだから全世界の人々はもう救われているんだっていう人、でこういう間違ったその、無知蒙昧がですよ、人々を間違ったその地獄の穴にまで導いてしまっていくんで、これは気をつけなきゃ。聖書はそう言ってないんです。神の祝福が豊かに下ってきてるんだけれども、それはそれをつかみ取った人がそれを受け取っている。そうやって我々も聖霊を受けて、ハレルヤと主を賛美して聖霊を受けて威厳を語り、それから水の中に下っていってバプテスマを受けた、我々もそれを救いをつかみ取ったわけだね。まあ、掴み取ったと言ってもいいかもしれない、まあそれをきちっと受け取った、だからこのイエス・キリストもね、信ずる者にはこれらの印とも、なそしてまた救われた人には、我々にはまた与えられた特権がある。それをしっかりと掴み取っていきなさいっていう。なぜかというと、悪魔もそれを掴み取って我々から奪おうと必死になってるから。だから悪魔に奪われてしまってるっていうことが多いわけですよ。現実に1世紀のこの使徒行伝に書かれている初代教会がその2世紀からもう続かなくなってしまう。どんどんどんどん奪われていって、教会が堕落していって、真の教会が消え去っていって、そこにあるのはまあ見かけだけの、権力だけの教会、つまりそれは教会が、堕落してしまった時代なんですね、なぜかというと悪魔サタンに奪われてしまった、悪魔サタンが奪っていったものもたくさんありますよね。まず威厳を奪っていった、安息日を土曜日から日曜日に変更して安息日を奪っていった、それから神の名前を奪っていった。教会から神の名前が奪われたらもう致命傷ですよ、そして父と子と聖霊の名が代わりに置かれていった、洗礼も奪われていって適齢にされてしまった、もうとにかくどんどんどんどん教会は悪魔によって祝福を奪われていく一方で、そしてもう最後はもう空っぽの教会になって、その辺から人間もだいぶ気がついてきたわけでありまして、あまりこれひどすぎるんじゃないかっていう話になってくるわけ、それで宗教改革っていうのは起こってくるんだけども、宗教改革の発端となったのはマルチン・ルターが聖書を翻訳したっていうところからなんですね。でその聖書が一般の大衆に読まれるようになったということですね。ここからが神の言葉が一般の人々の目に留まった、ここからがまた新たなスタートがある、そして少しずつ少しずつそれで3世紀半ほどかかってくる。宗教改革から3世紀半ほどして世界のあちこち1900年代に入って聖霊というものがポツリポツリと世界中に下ってきて威厳を語る人々が起こってくるわけです。ですからこの信ずる者にはこれらの印ともなんて、我々もその流れの中で聖書の予言にもあるごとく末の時代になってもう一度真の教会が復興してくる、初代教会のにあった神の言葉がもう一度立ち上がってくるということで、その流れの中でね、このリバイバルの流れの中で我々はこの誠の救いを受けたわけであります。 まあ、そういうもこう大局的この2000年ぐらいの流れを私たちは歴史的にちょっとこう掴んでおくことは必要か重要か、まあ、我々のこの今いる状況っていうのが見えてくるとさえ、ですからこの信じて救われた私たちはただぼーっとしてですね、口上げて天を仰いでいるだけではですよ、悪魔サタンにみんな持っていかれるんです、うん、そして悪魔サタンはですね、我々が特権を知らないならばいくらでもですね、自分たちが特権を権利を持っているようなふりをしてやってくるわけですよね、うん、だからある方が家を購入された、まあ、いわゆるもう立ち上がったね、新築ではありません、ね、家を購入した時にそこに前住んでいたなんかその、まあ、それを売った方がいるんですけど、その売り主さんはその後間もなくして亡くなるわけですよね。だからその家を買うにしてもやっぱりタイミングっていうのがあって、その時に買っていなかったらもうそれは手に入れなかったということになりますね。まあ、売り主さんが亡くなってしまうと今度は相続の問題でいろいろと大変になります。ところがそれをその売り主さんから購入した後にその売り主さんのまあご親戚の方だと思うんですけど、そこに前住んでたっていう人が来て、それで私はここの家の権利書を持ってるって言ってですね、権利書を持ってるって言って、なんかあたかも自分の家なんだっていうような主張をしに来たっていう、まあ、あまり意味がないんだけども、まあ、権利書っていう名前、書類の名前だけはなんか大層なもんですけど、まあ、あれは意味がありません。まあ、けれどもそうやって持ってるんだってこうやってだから世の中でもそういうこと来るわけですよ。でもそれっていうのは、まあ、笑い話で済むわけですよ、うん、だけれども信仰の世界においては笑い話は済まなくて、悪魔サタンが私はそのあなたのその家じゃありません、これは私の家ですと悪魔サタンがやってきて私の権利を持ってますってこう言った時に、信仰してる人の中には聖書を知らないと、あそうですか すいませんでしたっつってですね、悪魔サタンに全部ですね譲り渡してるケースが多いわけですよね、はあ、だからこれはつまりこの物理的な世界で起こっていることと霊の世界で起こっていることは重ねて見ていかなきゃいけないと、はあ、そうですね、似たようなことは霊の世界においては現実に行われている、どうぞどうぞって言ってですね、悪魔サタンにみんな占領されてるっていうことがある。だからこのまあ今マタイ伝のこの11章を見ていきますと、マタイ伝ですよね、まあ、イエス・キリストの言葉の中に、こういう言葉があるわけですね。マタイ伝の第11章になりますけども、マタイ伝の第11章、マタイ伝の第11章の12節にこういう言葉があるんですね。ご一緒に読みますと、バブテスマのヨハネの時より今に至るまで天国は激しく責められる、激しく責む者はこれを奪う、はい、これイエス・キリストの言葉なんですけども、このバブテスマのヨハネの時から時代が変わって旧約時代が終わって、新約時代に移りつつあろうとしている時なんですけども、この神の祝福というものであっても救いであっても、それを掴み取った人がそれを獲得している。悪魔サタンはそれを妨害してくる、それは現実なんですよね。だからその悪魔サタンが妨害してきてる時に自分が進もうとしてる道においてその悪魔サタンが邪魔をしてきてるっていうことを察知した時に、神様どうぞ悪魔サタンを私の目の前から追い払ってくださいとお祈りすること自体が無知なんですよね。 でこれが我々がちゃんと知らなきゃならないことであって、神様が悪魔サタンを追い払うことはできないんですよ。聖書どこ見てもそのこと書いてないです。で聖書どこ読んでもですね、神様に悪魔サタンを追い払ってくれって祈ってる祈りはどこにもないです。まあもしあったらちょっと教えてほしい。まあ今のところ私が読んでる限りはないわけです。だからイエス様どうぞ私の目の前から悪魔サタンを追い払ってくださいって言ってですね、お祈りしてもそれは無理だ。なぜ無理かというと、イエス様の方が悪魔サタンを追い払う力がないから、力というとこの場合の力は、権利、権限、権利、ね、いやこの地上を悪魔サタンが支配してる、それからそのこの地上における悪魔サタンをですね、追い出して、そしてですね悪魔サタンの働きをやめさせていく、ね、こういう力はイエスキリストね、イエスキリストが地上にいらっしゃった時はそれを持ってました。もうそれを悪魔サタンを追い払ってましたよ。けれども今天にいらっしゃるところのイエスキリストは、そういう力を持ってない、でなんで持ってないのかというと、全部それは教会に置いてきたからということであります。よってその教会に悪魔サタンを、そうですね、追い払うところの、追い出すところの権威は皆教会に残してきて持っていってないので、天までは、天に持っていく必要もないのかもしれない。天国に悪魔いないから、だから神、そのイエス・キリストっていうのは聖書をよく見ると与えたって言ったら本当に与えたっていうことなんです。 100%、その教会にそれを委ねたって言っても完全に委ねてる。人間の、人間はちょっとそういうことあんまりないと思うんですよ。あなたに任せますよって言っておいて、3割ぐらい任せると7割は自分が実権握ってるみたいなことはたくさんあるわけです。そうですね、本当にね任せたって言って 100% 任せきるっていうことができるっていう人はあんまりいないのかもしれない。でもイエス・キリストはそういう方じゃない、だから悪魔サタンの権威と力を全部吐き取って、そして全部それを教会に置いて、そして自分は天に昇っていく。だからその天に昇っていかれる前にイエス様のおっしゃった言葉とこう辻褄が合ってこないというんですね。だから信ずる者にはこれらの印が伴う、すなわち私の名によって悪鬼を追い出すべし、悪鬼を追い出しなさい、それから新しき言葉を語る、それ異言で祈りなさい、それから異言で祈っていく。天国には異言もない、で必要ないから、悪霊がいないところで異言の祈りも必要ない、ところが地上では悪魔サタンがいるから異言の祈りによってその祈りが神のところに届くようになって、悪魔サタンも奪うことができないから、それ分かる言葉だったら悪魔サタンも邪魔するかもしれませんけど、だから我々は異言で祈るということは神に対して、神に届くように神に対して祈ってるわけです。それから悪魔サタンに対しては異言ではなくて分かる言葉で命令して悪魔を追い出しています。だから神様は私の目の前から悪魔を追い出してくださいって言って祈るのはナンセンスっちゃナンセンス、意味がないのよ聖書的に。ところが世の中のキリスト教会はそういうことをやってるわけですよ。やっていながら結果として悪魔サタンに占領されている、だからそういうところから見ていったときに、我々はまず13,000という特権が聖書、約束が聖書の中に書かれていると聖書学者先生は言いますけれども、別の聖書学者先生に言わせるとそんなもんじゃない、32,000ほど聖書の中には約束が書かれてあるとこう言うわけですね。でそれは本当素晴らしいことであります、ところがそれを私たちは全部知らない、ここに問題がある、全部知ることが不可能ですわ、人間的に。けれども少しでもそれを私たちがしっかりと知って、 そこに目を留めていく。悪魔サタンはそこから目を、我々の意識を遠ざけようとしている。だからこの間もある信者さんから何かの話の中で、自分の職場があって、その職場でなんか廊下を通るときに、そこはなんかゾーッとして、何かそこは悪魔がいるようですけども、そういうところは近づかない方がいいですかね、何ですかねってこう、まあ、いろいろとおっしゃるもんだから、まあそれはまあよく分かりますけど、まあそういうところ通るのも嫌だし、まああんまりそのところ通りたくないって分かるけども、通りたくないって言ってもね、通んなきゃいけない時もあるわけだから、まあ行かなくて済むんだって行かなくて済みますよね、うんうん、だから私も一度秋田で大正解する時に、大正解がもう始まってたんですけど、夜ですよね、夜、うん、タクシーで降ろされたところが田んぼのど真ん中ですね。なんでこんなところでタクシーが降ろすのかなと思って、タクシーの運転手もなんか教会知らなかったのか、教会行くのが嫌だったのかよく分かりませんけど、私初めて行くもんだから右も左も分からない、はあ、それで真っ暗ですよ。それからなんか昔のなんか電信柱みたいなところになんか街灯がちょっとあるようなと、右見ても左見てももうさっぱり分からないんです、はあ、一体教会はどっちになるんだろうかっていう。それでまあ知らないけども、まあ一応こっちの方だろうと見当つけて歩いて行ったら、まあ森が出てくるしですね、人気はないしですね、うん、それで、まあ、この先に教会があるのかもしれんなと思って、でもこんなとこ行きたくないよなと思って、これでもうそこをですね、森の中入っていったわけですよ、うん、それはね、気味の悪とはしたら、まあ東北だしね、うん、もう道のくっていうのは道のくの醍醐味ですけどね、と。まあとにかくで、やっとそこの森を出たらね、広い駐車場というのがあって、見たら火葬場なんだよそこね、またこんなとこに、まあよく火葬場、うん、まあまあまああんまり気味のいいもんじゃありませんよ、うん、まあだけどもしょうがない、それで引き返そうすればよかったんだけど、まあ、この先にあるのかもしれないなと思って、教会も珍しいところに教会があるかもしれない、この先にあるかもしれないと思って、そのまた、そのなんか石段のようなところがあって、そこをこうずっと登っていったら看板があったんですよね、うん、あ、看板が小さめの看板だなと思って、それで近づいてよく見たらですね、熊に注意って書いてあるんだよね、うん、それでやっとこれ間違ったなと思ってですねまあ本当にね、またそこまた戻っていかないかっていう、うん、まあだけど、まあ悪霊っていうのはね、どこにでもいますよ。まあそんなとこでもうじゃうじゃいたと思うんだけども、まあそんなんだ、職場 の廊下どころの話じゃないですよ、そうだったら、うん、まあだけどもね、ここにも悪霊がいました、あそこにも悪霊がいました、こんなところにも悪霊がいましたって言ってね、そういうことばっかり言ったって意味がないんですよね。なぜ意味がないかっていうと、我々の中にイエス様がいらっしゃるから、聖霊となって宿っているから、私の中にいらっしゃるイエス様は、世にあるものよりもはるかにはるかに大きな力を持っていらっしゃる。だから我々が悪魔だ悪魔だって言ってビクビクビクビクしてるかもしれないけども、悪魔の方はもっとビクビクしてて、あ、イエス様が、イエス様の御霊が宿ってるわけですよ、あれ。体の方が、震えわななえてるわけですよね。うんうん、ところが、幸いなことに、そのイエス様をうちに持っているその方が、そのクリスチャンが、イエス様のことをあまり知らないっていうのが、彼らにとっては幸いなわけ。あんまり知らなかったら、まあ、なんとか。でも、イエス様の皆によって、出ていけと言われた時には彼ら出ていけませんから、これはもう本当に大変な、うん、だからそのね、あそこにも悪魔がいます、こっちも悪魔がいますって言ったらね、そんなことは犬も歩けば棒に当たるで、世の中ですね、どこにでも、この地球上のどこにでも悪魔サタンが支配してるわけですから、いるのが普通なわけですよ、うん、まあ、人生生きていればですね、悪魔サタンと衝突するのはもう ごく普通なんですよね、うん、犬も歩けば棒に当たるって言うんだけども、我々も歩けば悪魔サタンに当たるわけ、うん、だからそんなことでいちいち驚く必要も何にもないわけであります、うん、で悪魔に追っかけられましたっていう人もいますけど、それは逃げたから追っかけてきただけの話で、逃げたら犬だって追っかけてきますからね、うん、だから聖書は何と書いてあるかというと、悪魔に立ち向かいなさいと書いてある。そしたら彼らは逃げ去っている。立ち向かって何するんですか。何もしなくていいです。悪魔に立ち向かいさえすればいい。だいたいその悪魔とか悪霊とかそういう存在は確かにあるけれども、彼らもバカでどうしようもない霊ですから、それを我々があえて恐れわななく必要はどこにもないわけで、上から目線で決してそうですね、甘やかさないように厳しく対応していけばいいわけ、うん、悪魔サタンというのはそういうもの、うん、だからそういうところ職場にそういうところがありますから、どうしたらいいですか、どうもしなくていいです、彼らも無視しとけばそれでいいわけです、はい、けれども威厳で我々がお祈りをするということはですよ、威厳でお祈りをするということは悪魔サタンにとってみれば無視されてるわけです、完全に、うん、我々と神様とが威厳で交わっていると、威厳を彼ら全く理解できないから、だから威厳で我々が祈っているときは悪魔サタンはもう完全に無視されているから、威厳で祈ることを最も嫌うんです悪魔は。我々が人間が威厳で祈ることを、そうですね。でも威厳で祈ったからといって悪魔を追い出すことはできません。なぜかというと彼ら理解できないんだから、その威厳は、新しき言葉は。だから彼らの理解できる言葉で命令しないといけないんですよ。イエス・キリストの御名によってここを出て行きなさい、ここを去りなさい、ね、あなたね、悪魔サタンの働きをやめなさい、こういうふうに命令すればいい、イエス・キリストの御名によって。でこれが我々に与えられた特権、この2つ、イエス・キリストが天に昇る前に言い残した言葉、大切な言葉ですね。我が名によりてね、悪気を追い出すべし、追い出しなさい、それから新しき言葉を語る、威厳で祈ってください、でその使い道を間違えないように、そうですね、うん、それから、だから、この天国は激しく攻められる、激しく攻める者はこれを奪う、だから祝福であっても我々の特権であっても全部私たちがしっかりと自分で握り取るというんでしょうかね、あるいは手で掴んで取るというんでしょうかね、うん、この救いも我々はそうやって救われたわけ、全世界の人々がイエス・キリストが十字架にかかってくれたからみんな救われてるわけじゃなくて、みんな救いは注がれてきてるわけだけども、それを、掴み取るということはその人が救われてるわけで、我々もこの救われた後も悪魔サタンに対する特権をしっかりと握って、それを、必要に応じて用いていけばいいわけですね、うん、それからこの威厳で祈るということも我々の特権ですから、いつも必要な時に応じて神と交わっていけばいいわけですね、はい、だからそのそうですね、私たちに与えられた特権、だから悪魔サタンがいるとかいないとかそういうことはね、あんまり大した問題でもない、もう普通に空気のあるところに病原菌がいるようなもんですから、もう全然そういうことが悪魔サタンがいたからって何にも心配する人はいない、うん、まあまあ考えてみれば信者さんよりも悪魔サタンの方が足しげく教会に通ってる場合もありますからね、うん、それでも彼らは追い出されても追い出されてもしつこい、く帰ってくる場合がありますけれども、けれども、うん、だ世の教会を見たら教会にいるんですよ、まさと、うん、だから、それ彼らはねやっぱり、したたかにこうそういうところを狙って、うん、だから、まあ我々はそういうことがいてもイエス様はダビデが詩編の23編でおっしゃってるようにですね、私の神様は私の敵の前で、敵というのは悪魔サタンのことを言ってる、私の敵の面前で 私のために食卓を用意してくださって、私のためにそうですね、縁を設けてくるね、縁、うん、主は我が牧者なりというあの句題から始まる世界的にね愛されてる、23編ですけども、けれども多くの人々はその意味はあんまりよく分かってないんですよ。だから神様はこの悪魔サタンがいるこの地上の目の前で私のために食卓を準備していってください、うん、で私の杯に、はい、ね、あふるるなり、ね、我が杯はあふるるなり、うん、に注いでください、はい、だから私たちの目はこの周りの周辺の悪魔サタンの方に行くと、彼らは我々に不安と恐れを持ってきて、いろんなものを、情報を持ってきて、いろんなメディアを通していろんなものを持ってきて、大変だ大変だ、怖い怖い、ね、そうしてそういうものばっかり持ってくるわけです。でも我々の意識と我々の目がそれを無視して、このテーブルの食卓の上に置かれているご馳走の方に目が向けば、もうそれでいいわけですよ。でそのご馳走というのは聖書の中にある3万2千にわたる約束、神の約束であり、我々に与えられた特権であり、でその、まあ、3万2千は知らなくても、この2つ、我が名によりて悪鬼を追い出すべし、ね、それから、新しき我が名によりて、ね、新しく、まあ、威厳を語るというのは我々だけじゃありません。福音を聞いて信じた人々と共に聖霊待望を行っていく、そうした時にその人々も新しい言葉を語っていく、威厳を語っていく、はい、ですから、この2つはね、しっかりと私たちはこう把握して、そうですね。でこの、ヤコブ書というところ、この新約聖書のヤコブ書ね、時々開きますけども、ヤコブ書の方を見ていきますと、ヤコブ書の第4章でありますね。新約聖書後ろの方ですね、ヤコブ書の第4章の7節をご一緒にお読みいたします。この家に何じら神に従え、悪魔に立ち向かえ、さらば彼何じらを逃げ去ら、はい、だから神に従いなさい。で神の従うということは神の言葉に従う。神の言葉は何と言ってるかというと、悪魔に立ち向かえと言ってるんです。悪魔に立ち向かいなさい。そうしたら彼らはあなたから逃げ去ってきます、うん、悪魔が持ってくるいろいろな情報もいろいろな、ね、恐れ不安ももう全く無視して、うん、そして彼らに退くように、彼らに立ち向かっていけば彼らも逃げていきます、うん、去っていきますね、はい、だから悪魔サタンがね、あたかも自分のもののように自分の権利を主張してくるような時もありますけども、ああすいませんでした、どうぞどうぞって言っちゃいけないんですね、我々は。それに対してサタンを悪魔され、ね、激しく、天国というのは激しく、そうですね、奪う、奪い取るという、しっかりと私たちは自分がそうですね、取るべきものを握って奪い取るぐらいの、まあ、この自信を持っていないという、自信がないということは掴むその力が弱いということですね、うん、そうやって悪魔に奪われているものがたくさんあったとしたら、これからは一つも奪わせてはならないわけです、それからその悪魔サタンが何かやろうとしてる時には、初期段階でなるべく早い段階でそれを潰していく、これは重要です。まあ病気でもそうですけど、風邪でも引こうと思ったら、その兆候が見られた時に何かもう手段取った方が、まあ、そのまま放っておくとだんだんだんだんとこれはこじれていきます。まあできればそうなる前にもう防衛措置で、まあ、予防しておけばいいのかもしれませんけれども、とにかく悪魔のですね、足場を、ね、作らせない、これは私たちがやってしまいやすいと思いますね。だから、 隙を与えない。そのためにどうするかっていうと、正しく生きていくっていうことが必要なんです。正しく生きていかないと我々は隙を見せてしまう、だからそれは一つありますね。それからもう一つは自信を持って生きていくっていうこと、自分に対する自信というよりもイエス・キリストの皆に対する自信を培っていく。これを用いることによって我々経験を通してイエス・キリストの皆が働くということに対する、まあ、自信を経験を通して、まあ、積み上げていくということですよね、これが我々の自信なわけです、イエス・キリストとイエス・キリストの皆が私の中に宿っていて、これを私が用いていったときに道が開かれていく、悪魔サタンが退いていく、つまり自信を持つということがこれはすごく重要だ、これ空自信ではなくて経験に基づいた自信という、これはすごく重要ですね。ですから悪魔にそうなるともうどんどんと悪魔に立ち向かうことに対して何の躊躇もなければ抵抗もない。彼らに立ち向かって彼らが奪おうとするものがあったら一切奪わせない、霊の祝福ですよね。もろもろの祝福、我々の特権、に対して一切彼らに何もさせない。そして彼らは何じらをさらば彼何じらを逃げ去らん、まあ、逃げ去っていくだけでありますね。それからこの、まあ、これと 並行してエペソ書にもパウロがエペソ書の第4章にも、こう書いてありますね、エペソ書の第4章の27節ですね、26節から27節、まあ、25節から読みますか、まあ、25節から、あんまり長いとあれですから25節から29節までご一緒に言いますね。されば偽りを捨てて各々その隣に誠を語れ、我ら互いに枝なればなり、何じら怒るとも罪を犯すな、憤りを火のいるまで続くな、悪魔に檻を得さすな、盗みする者は今よりのち盗みすな、むしろ貧しき者に分け与え、売るために手ずから働きて良き技をなせ、悪しき言葉を一切何じらの口より出すな、ただ時に従いて人の徳を立つべき良き言葉を追い出して聞く者に益を得させない。でここにこの27節に悪魔に檻を得さすな、悪魔にね足場を作ってやるなっていうことですね、彼らが働く機会を与えるな、そうですね、だからそれは私たちが与えてしまっているんだって言ってるわけ、聖書は無意識のうちに。だからそれをやるな、それをやると彼らはそれをそこに入ってきて働くことをし始まるから。でも実際にそれを働かしているのは我々の側にあるって言ってるわけです。我々の側にあるということは我々の側に権限があるということ、責任があるということは権限もあるということ、悪魔サタンを働かしているのは我々なんだということ、現実的に。じゃあ悪魔にその働かないように隙を与えるなって言ってるわけですね、だこれは空気中にいろいろな病原菌やらウイルスがいますけども、それに感染しないように隙を与えちゃいけないっていうのと一緒なんですよね、ところがじゃあどうやったら隙を与えてしまうんですかと言ったら、ここに書いてありますようにまずね、偽りを捨てて各々その隣に誠を語れ、我ら互いに枝なればなり、嘘も方便もありますけども、やっぱり不必要な嘘をついて人をもちろん騙して困らせたりというような嘘はこれは まずいわけだから、正直に正しく、 いかなければいけませんね、うん、だからそれは基本的に正しく生きるっていうことは一つでありますよね、うん、まあ嘘もね最初から終わりまで 100% の嘘だったら問題ないわけですよ。なぜかというと、まあ、それはもう冗談ということになりますから別に、まあ、誰でも分かる冗談、うん、で一番タチの悪いのは真実のような言葉をどっかから盗んできてそこにパッパッパッとこう散りばめていたり、うん、一部分真実を伝えてあとは全部自分の作り話だったりっていう、まあ、そういうのが一番立ちが悪い、うん、だから世の中の宗教団体なんか見ても悪魔だとかサタンだとかなんか本当にそれは実際に実在する霊の存在ですから、でもそういうものをちょこちょこっとどっかから盗んできて取り入れてあとは自分の私利私欲を肥やすためのなんかいろんなことを勝手にやってるわけですね。だからこれが一番立ちが悪い。で我々は本当にしっかりと聖書を見て、そんなものを、ね、それで悪魔サタンつってですね人々を脅かしては金を巻き上げるっていうのが世の宗教団体のやってることですから、もう本当に立ちが悪いわけであります。だから私たちはそういうものに引っかからないように、そういうものを恐れないようにしないと、恐れるからそういうものに引っかかる。だから私たちは自分の中に聖霊が宿っていて、自分の中にそのイエス様の皆を用いる特権があって、悪魔を追い出すときにそれを用いていけばいいっていう、そうですね。だから、そして悪魔に檻を得さすなというのは、悪魔に隙を与えていけませんよと、悪魔が働くようなその足場を与えちゃいけませんよということは、じゃあ何かというと、まあ偽りを持って人を悩ませたり、そういう意味での偽りはまた人を、まあ、世の中の宗教団体やってるのは人を操作してコントロールするための嘘をついてるわけで、これはやっちゃいけないですね。だから偽りを捨てて、おのおのその隣に誠を語れ、我ら互いに、まあ、つまり愛のうちに歩んでいけばいい。それから、もう一つは、怒るとも罪を犯すな、憤りを日の入るまで続くな。まあ、だから夕方まで、カッカカッカ起こってることがあったとしたら、まあ、夕方になったらもうやめた方がいいっていうことですね。日の入るまで続けるなっていうんだから、まあ、夕飯ぐらいになったらもうやめといた方がいいっていうことですね。もうそろそろ怒りは、終わりにしようっていう。それは隙を与えるから悪魔サタンに、はあ、そうですね。ですから怒るとも罪を犯すな、憤りを日の入るまで続けるな、はあ、まあ怒りに任せて何か間違ったちょっとその弾みでやっちゃうことはあるかもしれないけども、それも悪魔のね狙いかもしれませんから、まあそれはよく気をつけ、それから憤りを日の入るまで続けない、はい、あ、うん、だからそうですね、うん、日没、ね、日の入るまでって日没ですよね、日没、うんうん、まあ私もいろ、うん、まあそれはいいとして、まあ憤りは日の入るまで続けないように、そして悪魔に檻を餌することになるからね、それ、それから盗みするものは今より盗みするな、まあそういうこともやめなさいと、ね、まあ今、まあ、これ今から2000年前の話ですからね、今から2000年前の、まあ、初代の教会においては、まあ、勝手に人のものを取るというようなことも、まあ、頻繁にあったのかもしれませんが、まあ、教会の中でもそういうことやめなさいと、盗みするものは今より盗みすなと、ね、それはなぜかというと、そういうことをしてると悪魔サタンに対して自信が持てなくなるから、自分で、うん、悪魔サタンに対して立ち向かうことができなくなってくるんです、うん、だからそれはかえってね自分にマイナスになってくる、うん、だからそれもそんな、むしろ貧しき者に分け与え、売るために手ずから働きて良き技をなせ、それから悪しき言葉を一切何じらの口より言い出すな。まあ、2000年前と今とは違うから、だいぶ 物を取ったりはしないかもしれないけども、その悪い言葉というのは、まあ言わなくてもいい言葉もあるだろうし、まあ、人の、まあ、ことをいろいろと、まあ、これはもう今日現代社会において、まあ、マスメディアが盛んに行っていることの一つですけれども、まあ、我々はそういうことを乗ってはいけない、ね、悪しき言葉をな口から出すだけじゃありません、まあ、それをもう真に受けて信じないという、はあ、そういうことですね、それからただ時に従いて人の徳を立つべき良き言葉を追い出して聞く者に益を得させる、まあ、これをしとけば悪魔に隙は与えることはありません。そうですね、時に従いて、時がずれてっちゃダメなんですね。タイミングが悪いとダメですよね。その人の徳を立てる、その人の慰めとなる、励ましとなる、良きおすすめとなる言葉を言い出すにもタイミングがずれたらうまくいかないですよ。だから良きその時にタイミングよくその人にとって益となる、ためになる、まあ、助けとなる、何か慰めとなる言葉を与えている、はい、人の徳を立つべき良き言葉を言い出して聞く者に益を得させている、まあこういうことを我々は続けていけばよろしい、まあ悪魔に檻を得さすな、ね、ということの、まあ、意味として、まあ、こう書かれてありますから、まあこういうことをですね、またこう知っていければ幸いだと思いますね。まあ、ということで、悪魔に立ち向かいなさい、それから悪魔に、檻を働く機会を得させないで、もし働き始まったらもう最初の初期段階で沈下すると、消化するというね、まあこういうことが重要だということになりますね、はい、まあそして私たちはこの水と霊の福音を述べ伝えて、悪魔サタンにですね、大なり小なり、影響を受けている世の中の人々に対して我々はこの水と霊の救いの道をはっきりと示していく、このことが大切に、なってきますね、はい、で、まあ、一つ、ご一緒にお祈りをしてまいりまして、なおもまたこの福音は全世界にということですから、水と霊の福音を述べ伝えて進んでまいりましょう。でご一緒にお祈りして終わります。